皆さんこんにちは、良平です。
彩香です。
牽引の中とは、エンジニアの良平と研究者の彩香が様々な話題について時に緩く時に白熱した議論をしているポッドキャストです。
めっちゃ緊張した
いや久しぶりね、一応やっておきましょうということで。
そうですね、この枕の部分ね。
はい。で、なぜ急にこう改めて紹介したかというとですね、はい。最近、Apple Podcast という、Apple が出してるポッドキャストアプリですね。で、この、トップページで紹介していただいて、
はい、
急にたくさんの、リスナーさんに聞いて、新しく聞いていただくことが、できて、非常に嬉しいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
ね、なんか数字的にもね、多分いつもの 2,3 倍ぐらい。
そうですね。うん、一時期は15位ぐらいまで。
うん、そうですね。それびっくりしましたね。
うん、
うん、
ポッドキャスト
の中のランキング。
そうですね。
なので、それに大きく影響を受けてはいると思うんですけど、
うん、
でもね、そうびっくりしましたね。
ね、びっくりしましたね。
それでこう普段まだ聞いたことなかったって方に聞いていただけるの、ちょっとこう嬉しい恥ずかしいというか。
そうですね。はい。
特にその時出てた最新のやつがやっぱ一番聞かれるわけじゃないですか。
うんうん、
え、これでよかったのかなみたいな。確かに。取り上げられた瞬間はそうですね。JavaScript の回だったと思います。
うんうん、そう、私は結構、なんていうか、自分のメインで喋ってないから、
こう、安心みたいな。
気軽なんですけど。
なるほどね。僕はちょっとヒヤヒヤみたいな感じでしたね。
うん。
うん、
それで、ちょうどその時期取りだめてたやつがめっちゃなんていうかハイコンテクストのやつが多かったんですよね。
出すにも出せないみたいな。
そう。トワコと F1 回とかを取りだめってやってた状態だったので、
うんうん、
なんか研究でもエンジニアでもない話しかないけど大丈夫かなみたいな。
いや、でもなんだろう、サブタイトルみたいのは、Apple Podcast の担当者さんが多分つけてくれる、
あ、そうなんです
ね、らしいんですけど、そこで出てたのは、理系夫婦の楽しい雑談っていう、確かに。
雑談ですね。
雑談ですねっていうのがあって、逆にかかたの力抜けました。
は
い、
うん、確かに
そう見られているんだ、みたいな。
雑談なんで、気軽に聞いてください。
そうですね。ハードルは下がりました。はい、これからは、もういろいろその専門的な話題とこういいバランスを取りながらね、
そうですね、
出していこうとは思うんですけど、
はい、
はい、よかったなと、
そうですね、
いうところと、
嬉しかったです。
あとは結構ね、そのポッドキャスト全体が盛り上がっている感じもしますよね。
周りにもね、ポッドキャスト始めた人とか、会社の広報とかで、
そうですね、なんかスタートアップが会社ブログみたいなのを書いてたけど、ポッドキャストを始めましたって言って、やっぱなんかその会社の、例えばリクルーティングのためにブログやったりするとかもあるわけじゃないですか。でもやっぱそのブログのかしこもあった文体だと中の雰囲気とか結局分かんないと、社長と例えば社員がどういう関係なのかとか、社員同士がどういう感じで話し合ってるのかっていうのは、まずブログだと伝わらないし、書くのはめっちゃ時間かかるみたいなのがあるとだと思うんですよね。で、その点ポッドキャストって結構いいメディアなんじゃないかなと思っていて、それは結構面白い事例ですよね。
確かに。なんか研究所とかでも、広報というかアウトリーチの一環として、研究者にいろいろ話を聞いてっていうのがあって、立憲の脳科学系の研究所では、この前私がすごく面白いなと思ったのは、アルツハイマーの治療薬に関する研究をされている先生の話をポッドキャストで取り上げたりとかしていて、やっぱり興味ある人多いと思うので、やっぱそういう、研究の話をこうゆるっと聞けるポッドキャストとかも増えてきて、すごいいいなと思いながら、業界全体が盛り上がってますよね。
あとはアップルもポッドキャストのサブスクリプション、
有
料で聞けるように、できるっていうオプションが追加されたりだとか、あとはスポッティファイ、日本だと特にスポッティファイすごく頑張ってる
人がありますよね。オリジナルのやつもたくさんある、
し、あとはこの前発表されてたのはサウンドアップっていう、これは多分その今のところは女性を対象にした女性のコンテンツクリエイターを応援するプログラムで、その成功してる、プロのポッドキャスト、ポッドキャスト配信者の人や、ラジオとか音声コンテンツを作ってる人を講師に招いて、で、どういうふうな、題材選びとか配信の環境だとか、どういう、シナリオ、その回の構成のやり方とかっていうのを学べるっていうのがあって、はい。多分、彩香さん申し込みできるんじゃないですか。
あ、そうなのか。
面白いと思うんですよ。
へー、はい。
まあ、あの、多分、その、まだ始めてない人を向けの、
うんうん、
あの、コンテンツが多いと思うんですけど、
うんうん、
まあ別にやってる人も、あの、参加できるんじゃないかな。中で1回分作って、う
ん
うん、なんか公表してもらえたりとかも
するみたいな。へー、すごい。すごい。はい、まあ、完全に我流でやってますからね、我々ね。
なので、まあ、興味がある人はね、あの、いいんじゃないかと思う。確かに、まあ、あの、阪神って結構、そのね、男性多かったりもするし、
確かに
まあ、そういう意味で、Spotify は、そういうダイバーシティとかも気にして、そういうプログラムをやってるっていう背景もあるんじゃないかなとは思いますけどね。
いや、でもなんか個人的には、やっぱり、あの、顔出ししない分、うん、YouTube とかよりは気楽ですよね。そうそうそう、
確かに、
うん。あの、すっぴんメガネでもできる。
うんうん、ね、その平日会社帰りでとかでもできるみたいなのは、うんうん、まあ、あの、何か職業あって、YouTuber みたいな、こう、
うん、
がっつりそれで一山当てるぜみたいな人、うん、じゃなくて、
うん、
こう、ね、あの、仕事してた、まあ、我々のような、
うんうん、
あの顔出しはしたくないけどっていう人には結構向いてるとは思いますね、
うんうん、そうですね、
うん、
なんか最近ポッドキャストを題材にしたドラマもあるらしいという噂を、
うん、あ、まだあの番組は見てないんですけど、
うん、
テレ東のあのお耳に合いましたらっていうテレ東オリジナルドラマで、
あ、
これもあの Spotify となんか連携してというか、
あ、なるほど、へ
え、でまあ、多分スポンサーとして、
うんうん、
まあ、テレ東と一緒に制作したっていうことらしいんですけど、
それ実際に聞けるんですか、そのポッドキャストとしても
配信
してる、
あ、そうそうそう、あの、まず主人公がポッドキャスターなんですよ、
ポッドキャスター、
うん、ポッドキャスター、
うん、
ポッドキャスト配信者で、
うんうん、
主人公、あの、公式サイト見てますけど、主人公高村みそのさんかな、
うん、
があるきっかけからポッドキャスト番組を始めていくパーソナリティ成長期です、
すごい、
こう、
パーソナリティとして成長したい
確かに成長したい、いや、なんかでもそんな マイナーっていうか、なんか、なんだろう、こう、ちょっとゾワゾワしますね、なんだろう、みぞみぞしますね、
え、で、題材はあのチェーン店グルメ、
うん、
通称チェーン飯
って呼んでるんですね、きっとね、
うん、へえ、
なるほど、チェーン飯に関する食レポの番組を、まあ、やろうっていうことで始めるらしくて、
すごい、ドラマとメディアミックスって面白いですね、
うん、確かに、いや、どういうストーリーなんだろう、まあ、で、なんかそこで実際に配信 している、
うんうん、
こうドラマ内で配信しているポッドキャストが Spotify で聞くことができる、
おー、それは面白そう、
Spotify、うんうん、の他にも、あ、それこそあの大豆だとはこ の,、
うんうん、
あのサウンドトラックにこうインタビューの音声を載せた
オリジナルのプレイリストとかもあって、うん、あの、実際作曲家の人の話を詳しく聞ける機会ってそんなにないじゃないですか、うんうんうん、どういう経緯でプロデューサーさんが作曲家の人にオファーしたのかとか、なんか坂本さんからのすごいゆるふわっとしたあの、
うん、
なんていうか、
オーダー
が、そうそうそう、この曲に化けたのかっていう、
うんうん
うん、なんかその辺の経緯が聞けるのがめちゃめちゃ面白かったですね、
まあ、全体的に Spotify 割とそのすでにあるメディアだったりとの提携がすごくこう積極的にやっているって印象はありますよね、うんう
ん、
今回もドラマで、まあ、これはドラマを作っちゃうって方ですけど、
うんうん
うん、あとはなんかあの e スポーツとかの結構 Spotify がスポンサードしていて、うんうん、で、BGM 中で流れる BGM とかを、まあ、そのままこう聞くことができる
み
たいなのもありますし、
すごいなんか聴覚にすごいフォーカスしてる、
う
ん、
そうですね、まあ、そうっていうのはやっぱそれ一本だからっていうのはあるんでしょうね、
うんうんうんうん、なるほど、
はい、まあ、個人的には Spotify だけでっていうのは結構あのポッドキャスターの、まあ、ちょっと詳しい人の中では結構議論になってますけど、
ああ
の他のアプリでも聞けるというか、アプリに縛られないのがポッドキャストのこうなの、まあ、本質だと、
うん、
いうことを、うん、まあ、信じている人にとっては、うん、それはポッドキャストと呼んでいいのだろうかっていうちょっと思いやるところは、うん、まあ、ありつつも、
その辺気になる方はぜひあのポッドキャストの仕組みと歴史回を聞いていただけると、ね、
はい、
なんでそういう懸念があるのかっていうのは、あの
29回ですね、
はい、
第29回
わかるかなと思います、で話した
んですけど、
はい、
はい、まあ、なんですけど、まあ、でも音声コンテンツを盛り上げようっていう気持ちをすごく強く持ってるっていうのは、
う
ん
うん、そうですね、
結構、まあ、ありがたいというか、うん、面白いところですよね、うん、
はい、
うん、まあ、ポッドキャスト全体が盛り上がってる感じもある中で、 我々が一番直近で、まあ、この収録している時点で出したあの F1 回、
はいはい、
まあ、すごいいろんな反響をいただいてびっくりしましたね。
驚きましたね。なんか、あ、この人も F1 見てたんだみたいな、こう、F1 っていうのがとても愛されてるんだなっていうのが伝わってきましたよね。
いや、モータースポーツ好きってやっぱちょっとそういう性質というか、
うんうん、
こう他の好きになろうとしている人がいたら応援してしまう、
こう沼に引きずり込もうとする感じ、う
ん
う
ん、ありますよね。
確かに、うん、そうそう、なんか全然もう卒業して以来ほぼなんていうか交流がなかった、
はい、
学部の知り合いから、
うんうん、
なんかすごいこう、F1 いいよみたいな感じで布教されて
見始めたのは僕らじゃないんです
けど、ね、そう私たちじゃないんだけど、私たちは何も見てないんですけど、まあでも、うん、こう、あ、F1 って愛されてるんだな、
そうだね、確かに
思いました。
うん、
うん、あとはこう、もともとスポーツにすごい関心がある人から見ると、まあ興味がない人がどうやってハマっていくのかっていう過程が見れたのは、うんうん、なんか面白かったって言ってくれてる方もいましたね。
うん、いや、我々最初なんか編集してる時はこんなハイコンテキストだなというか、
うん、
まあその結構うちわっぽいノリに聞こえてしまってないかっていうのは、
めちゃうちわノリでしたよね、
うん、
あの時ね。
まあまあ、うん、それで多少はそういう響いてはいると思うんですけど、まあなんか特に例えば女子アナの例えあったじゃないですか、
はいはい、
で F1 ドライバーを女子アナみたいに扱って消費していいのかどうかっていうのは、
うんうんうん、
まあ過去に結構同じようなテーマで
こう、
うんうん、F1 ではない話で話したことを一応踏まえて
書いたんですね。そうですね、他の職能がまあメインなんだけれども、うんうんうん、タレント的なその
そうですね、
なんていうかそういう人気商売的な面もあるみたいな意味で使ってたんですけど、うんうん、
本来は女子アナ、うん、まあアナウンサーっていうのは、うんうん、まあアナウンスするためのまあいろいろトレーニングを積んで、うんうん、プロフェッショナルとしてやっていくのにやってきているはずなのに、まあ結構そのまあテレビそのものの番組でもそうだし、まあ例えば週刊誌とかでも、
うんうん、
まあそれとは別のところ、
うんうん、
本来の仕事とは別のところでこうキャラクターの消費を、
うんうん、
まあされてしまうと、うんうん、私生活まで踏み込んだ取り上げられ方とかもしちゃうし、
うんうん、
まあ、なんか女子であることをことさらに取り上げられたりして、
うんうん、
なんかそれはちょっとこうもやっとするな、
うんうん、
そんな中で女子アナ可愛いって言ってしまっていいんだろう
かみたいな、まあ、普通にファンなんですけどね、うんうん、ファンなんだけどそれを口に出してしまっていいのかっていうことですよね、
うんうん、っていう話とかをこう同じメンバーで3人で話してたのを一応踏まえて、
うんうん、
女子アナみたいなって話をしてたんですけど、うんうんうんうん、まあそこは全然解説してなかったのに結構ビビッと来てくれた人がいたみたいで、
うんうんうん、
そう嬉しかったですね、
うん、そのパーソナリティ消費に関して結構いろいろな人がコメントくれて、うん、
はい、
あ、やっぱり結構みんな気になったりする部分なのかなっていうふうに思いましたよね、うんうん、
結構でもなんかこのエピソードが他に比べてこうビビッと来る人が多かったのはなんか不思議っちゃ不思議ですけどね。
まあでもやっぱなんかコメントしたくなるとかいうか自分の中にも思い当たることがあるみたいな、
うんうんうん、
人がもしかしたら多かったのかもしれないし、もともとちょっと良平さんがそのロードバイクを買う関連で、
はいはいはい、
モータースポーツ関連の人が何人かフォローしてくださったっていう経緯もあるかなと、
ね、うんうん、確かに確かに、もともとその聞いてもらえてる人の中で、まあ、F1 とか、まあ、モータースポーツに興味がある方がこう何かいらっしゃったっていうのもあるかもしれないですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、
あとはやっぱ小川さんのツッコミどころのこうなんだろう、ちょうどいい感じというのはあったんじゃないですか。こうキャラクターとしてこうなんだろう、思い当たる節はあるけどそれは行き過ぎだろうってぐらいこう突き突っ走ってこうなんだろう、ピュアさを求める姿勢だとかにこうみんな一言申したくなってしまったのもあるんじゃないかなとも思いますね。
まあ、あとその犬猿の中ってところに絡めると、研究者エンジニアモータースポーツにはまりがち説がある
みたいな、もともとそういう適性が結構あったんじゃないかっていう話もありますね、
うんうん、なんかこうスピンオフとしてこうなんかこう最適化めっちゃしてるわけじゃないですか、
うんうん、
その最適化を見てるのが楽しいっていうのは何なんだろうねっていう話をその後3人でしてたんですけど、
うんうん、
まあ、なんか最適化を目指してる人ってこう旗から見るとこう動機が明らかなのがいいのかなと思っていて、
うん、
なんか早くしたい、そうそう、早くしたいみたいな、
うんうん、
なんか目的が分かりやすくて、なんかその手法とかにこうプロのなんかプロが持ってるこう知恵みたいなのが出てきて、
うん、
そこがなんか面白いのかなっていうふうに思いました。
うん、まあ、なんか誰かも書いてたのはその最適化の結晶である F1 のマシンがその 一回ハンドル切るのミスっただけでこうぐしゃぐしゃになってしまうかもしれないっていう、うんうん、そういう緊張感と隣り合わせみたいな、
うんうんうん、
あれがなんかみんなこう同じカートを使って全然替えもあるよ、うんうん、ローテクなものだったらそんなにこう緊張はしないわけですけど、
うんうん、確かに確かに
っていうなんかドキドキ感っていうのがあるわけです、
うんうん、
それはなんか単に早い危険っていうドキドキじゃなくて、
うんうん、
なんかあんな300億円かけたあの技術の結晶がバラバラになってしまったみたいなかっこ物理みたいな感じのが結構面白いと、
うんうん
うん、それを、あ、技術とかそういうその技術開発の経緯とか分かってると余計面白いってい
う
の
は
結構あるんじゃないかって言ってる人がいて、
うんうん、
でそれはちょっと納得がありましたね。
そうですね、
うん、
はい、
はい、まあ、あとはもしかしたらあの、まあ、僕らは結構そのパーソナルの話と、
うん、
その客観的に、まあ、こういう研究があってこういう話があってというのは、うんうん、まあ、割と、まあ、ミックスして話してる、うんうん、まあ、バランスよく話してるような気がしますけど、うんうん、今回、まあ、結構パーソナル寄りの話に振り切った。あ、そう
ですね。今までで一番パーソナルな感じだったと思います、
うん、じゃないかなと思っていて、うん、まあ、なんか意外とそれの、そういうことに興味を持つというか、実際にある人間がこうどうハマっていくのかみたいな話が、結構、克明だった頃かそう。
確かに確かに
響いた人が多かった
そうですね。だからこう F1 にハマっていくとは何なのかっていうのを抽象的に語るよりも、
うんうん、
こう N1 の強烈なエピソードがあった方が伝わるみたいなのはあるのかも。確かに確か
に強烈なエピソードかあるかな探してみましょう我々の中で、
はい
はい、
じゃあまあ50回記念ということで、
はい、
まあ、あの おすすめのエピソードなんかこれ聞いてほしいなっていう過去エピソードがあったら、ね、うんうん、紹介してみましょうか。
はい、まあ、最近聞き始めたという方もいらっしゃると思うので、
はい、
再生数が多分最初の方は結構少なかったりするエピソードもあるので今日適宜拾っていけたらとお気に入りのものですね、
はい、
でまず僕が挙げたいのはあのポッドキャストの仕組みと歴史ですね、うんうん、さっきちょっと話しましたけど、
はい、
29話ぐらいの、どこですかね29あそうですね、はい、あのまあ割とそのポッドキャストの、ま、なぜ生まれたのかとか、
うんうん、
こうどういう内部的な仕組みで動いてるのかポッドキャストを読み込んだ時に何が起こってるのかみたいな話と、
うんうん、
まあそれがなんか単なるミュージックプレイヤーと何が違うのかっていう話もしてるので、
うんうん、
まあ結構、まあ、エンジニアっぽい話としておすすめかなとは思いますね、はい、
うん、
はい、
そうですね、これすごく私もお気に入りで、
うん、
うん、今まで全然知らないままポッドキャストポッドキャスターをやっていたので、すごく勉強になりました。
はい、役さんありますか。
私からのおすすめは、まあ、これ比較的最近ではあるんですけど、神経科学者はマイクロプロセッサーを理解できたのかっていう、まあ、初めての論文紹介会かな。そうですね、
うん、
これはやっぱこうお互いの視点っていうのがうまく生かされた権威っぽい回だなと思うので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そういう意味ではおすすめですかね。
確かに、まあ、なんかこうなんだろう、扱われているトピックがまさにその、まあ、僕のやっているコンピューターエンジニアっていう仕事と、
うんうん、
まあ、彩香さんの神経科学者っていう仕事と、うんうん、こうドンピシャのベン図の真ん中にあったみたいな感じでしたけどね、うん、まあ逆にこのレベルのドンピシャ感がある論文はなかなかないから再現性がないんですけど、
うん、まあ他にもこれからも論文紹介会はこう挟んでいきたいなとは思うんですが、うん、
はい、
はい、考えます、はい、
あとはね、なんか遡ってて、
うん、
あのこんなんやったなって懐かしくなったのは、
うん、
あの家と最適化シリーズですかね、
うん、
でこれはあの僕たちがあの、まあ、一緒に住み始めて、
うんうん、
で、まあ、いろんなこう家具を買ったり家具を選んだりとか、はいはい、あと家事の、まあ、プロセスを、
うんうん、
まあ、定義していくっていうか、うんうんうん、まあ、要は家事分担をするときにいろいろ考えたことについて語ってるんですけど、はい、あのこれはなんか、まあ、実際こう2人暮らしを始めて、まあ、1年は経ってないけど、まあ、半年以上経ったので、
うんうん、
実際聞いてみてどれができてるどれができてないとかっていうのを振り返っても面白いんじゃないかな
と思
い
ましたね、うん、振り返る回やりたいですね、
うん
うん、
いや実際なんか結構偉そうなこうやってやればいいんですよみたいなそう言ってるけど全然できてないっていうのはいっぱいありそう。
絶対ある、
うんうん
ね、そうですね。そう、あの後半は家事についてで、多分前半に家具を買う時の
そうですね、
うん
うん、
パラメーターみたいな話をしてて、
まあ、家事については、まあ、ちょっと聞き返してみて、ちょっとね、面白そうですね。
うん。うん、
家具に関しては、まあ、そんなに不満はないかな。
うん、うん。うん。
選んだ。
最終的に満足してるんですけど、まあでもその、結構、なんだろう、家事を選ぶ、あ、家具を選ぶプロセスがすごい楽しかったので、
うんうん、
まあ、その時の気持ちが思い出せるのはいいかなっていう感じがします。はい、
そうですね。まあ、9話と10話、はい、家と最適化シリーズ、前後編っていうのがありますので、はい、まあ、よかったら聞いてみてください。
はい。
はい。他はありますか？
他はまあその犬猿っぽい話で他で言うと、あの37エピソード37のこう瞑想は効くのかっていう最高の脳で働く方法っていう書籍を紹介して、
うんうん、
まあ、科学系自己啓発本あるあるについて語った回で、
はい、
結構これは面白かったかなと思います。
僕、うんうん、も割と好きです
ね。楽しかったですね、うん、まあ、やっぱ科学系自己啓発本ってなんか言ってこうそこに紹介してある研究自体は良くてもそこからどう結論に結びつけるかっていうところが結構飛躍があるみたいな話もしてて、
うんうん、
まあ、なんかどういうふうにそういう知見を取り入れていけばいいのかなみたいな話もしてて、
うん、科学系自己啓発本っていうのはあれですね、科学を元にした、うん、でもまあ論文みたいな専門書ではなくて、うんうん、こう一般向けに書かれている、
うん、
こう論文がたまにとか研究がたまに引用されているけど、うん、体裁としてはそのまあ、いわゆる自己啓発本に近い、
まあそうですね、何かこう解決したい課題があって、
うんうんうん、
まあ、この本の場合は最高の脳でどう働く時のパフォーマンスを高めるかっていうことを目的として、うんうん、まあ、そのためにどう科学的知見を活用すればいいかっていう、うんうん、そういう話の回ですね、そうですね、
まあ、なのでこの回は、まあ、まずはその一冊その代表例として最高の脳で働く方法っていう書籍を、
うんうん、
まあ、結構ね振り返って紹介して、
ね、あの一通りは紹介して、
うん、っていう内容と、まあそのジャンルの本とどう向き合っていくべきかみたいな話をちょっとしているってい
う
感じの回です。
はい、
はい、いやでも結構楽しいですね、このなんか過去にやったエピソードを振り返る。
そうですね、
全然忘れてること
もある。うん、全然何喋ったかあんま覚えてないかもしれない、
うん、タイトルだけねチラ見して全然思い出せないとかもあるし、ね、なんか買って買ってで後悔したものとかも撮ったね。
そういう、ああ、でも何喋ったかも記憶にない。
それをまた買ってしまって後悔しそうだな、聞いといた方がいいかもしれない2020年に読んでよかった本って何だったんだろう何読んでよかった
のかな。我々自身がだいぶ喋ったことを忘れてしまっていますが、うん、うん、そうですね。
あ、初のゲスト回、あのボードゲーム作家に聞いてみた。
確かにそれもぜひ聞いてほしい。これ結構お気に入りです私、
うんうんうん、これも楽しかったですね、
うん、そう、ボードゲームを作る側の立場の人の話ってあんまり聞く機会ないと思うんですけど、うんうん、エピソード何ですかそれ。
20ですね。
20、
はい、うん、第20話。
それが最初のゲスト回で、まあゲームをどう作っているのかっていう実際の作家さんに聞いてみたっていう、
うんうん、
すごい我々ボドゲファンなので、
はい、
めちゃめちゃこう楽しい回でした。
うんうん
うん、まあじゃあ他のゲスト回で言うと、エピソード35の老いという人の限界を克服できるのかっていう、あの今野さんに来ていただいた回も、
はい、これも面白かったですね、
うん、
本当。
これも面白かったですね。なんかこう急に取り上げられてリスナーさんが増えるまではこれが一番聞かれてた回でした。
うんうん、確かに。いやでもこれも今でも結構人気ですよね、
うんうんうん、
老化を止める4つの方法とか、
うんうん
うん、体の老化と脳の老化の違いが結構明確に分かれてて結構衝撃
でしたね。面白かったですよね、うん、
いやゲスト会結構当たり会多いですよね。
そうですね、
他はあと2回やったのかな。
そうですね、あの多分あの F1 回を最初に聞いた方は、
はい、
こう意外と真面目な小川さんの一面が見える、こう、
ああ確かに確かに、
エピソード25現実感ってどう測るのっていう VR 研究者に聞いてみたっていう回があって、
はい、
それではあの VR を実際なんか研究してどういうことをこうやってるのかっていう話とか。
確かにこれはギャップが多いからぜひ F1 回初めて聞いたっていう人は聞いてほしいですね、
うんうんうん、めっちゃギャップありますよね、うん、うちらもめっちゃ真面目な感じで話聞いてるから、
うんうん、
最初普通にこう小川様のどこがこうとかですかみたいな感じでこう話してるんだけど、後半なんかだんだん
こう緩くなって
きて、なみちゃんみたいな感じで言い出してなんか普通にカジュアルな雰囲気になってしまってるんですけど、うんうん、まあでも話自体はずっと VR の話をしてて、私もちょっと神経科学でどう VR が使われているかみたいな話もして、
うんうん、
わりかし盛り上がりました。
はい、
で、 もう一つの、わりかし最近の、
そうですね、
一番最近、あ、そう、あのゲスト会で4エピソード42かな、
はい、
とお酒と香りの科学クラフト人ホロンができるまでっていう堀江さんに来ていただいた回ですね。
はい、これも面白かったですね、
うん、めちゃくちゃ勉強になりましたね、
うん、
いやなんかお酒ってめっちゃあのケミストリーの方の科学なんだなと、
うん
うん、お酒というか、まあ、
香り、うん
うん、
そうですね、
香り付け味をどう抽出していくかみたいな、本当、
うん
うん、クロマトグラフィーという感じで、そのどうやって目的、そのイメージしているものをどう作るかって結構難しいですよね、うん、そういうなんかものに関して。だから
確かに、うん、あとなんか結構マーケティングの裏話みたいなのが聞けたのも非常に良かったですね、
うんうんうん、
面白かったですね、
うんうん、そうですね、うん、すごく良かったなと、いい回だったなと思うので、よかったらぜひ聞いてください、
はい、まあ、あとは他に新しいリスナーさんに向けてありますかね、うんうん、
そうですね、まあお便りとか、
うんうん、
まあなんかこういう話、まあいろいろ感想をいただけたり、あとはこんな話題について話してほしいみたいなリクエストがあると、いただけるとすごく喜びます。
はい、まあ、お便りほぼ高確率でリクエストとか取り上げたり実際に取ったりするってことは、
はい
はい、多いので、
はい、
まあ、今がチャンス
というか、ね、今がチャンス、そんなにそんなにこうめちゃめちゃお便りが来る予定なの、
来る予定は特にないですけどね今がチャンスだということで、うん、はい、
いやすごいいつもありがたく拝読しています。
はい、
はい、
ツイッターとあとは、まあ、ポッドキャストの、まあ、プロフィールページに行ったところから、
うん、
マシュマロっていうサービスで匿名でメッセージを送れる、うんうん、仕組みがあって、
はい、うん、
まあ、それとは別にツイッターの、ハッシュタグ犬猿の中でつぶやいていただければ、
はい、
感想はすべて目を通しております。
はい、
それからですね、実はメールアドレスもあって ken.en.no.naka.podcast@gmail.com
めっちゃ
ドット多いんですけど、まあこれもね、なんだろう、ポッドキャストのプロフィールのところから、もうリンクがありますので、まあ、より長いこう内容を送りたいと。
そうですね、フォーマルな内容の、
はい、内容でしたら、ぜひぜひ、お待ちしております。
はい、
はい、一度ね、映画の話、
うんうん、
まあ、お便り紹介で読まさせていただいたのはメール経由でいただきましたね。
はい、
はいはい、というわけで、はい、経営の中では皆さんからのお便り感想リクエストを糧にやる気の糧にして
そうですね、
配信しております。
なんとかね1年続いてきました、ね、
いや良かったですね。1
年でだいたい50回、
確かに、
うん、
すごい、これはすごい、週1のペースですね、
ですね、うん、
いやこれは達成ですね。まさかこんなに続くとは思わなかった
ねえ、続くとは思わなかった。うん、うん、まあ、これからも細々と
、はい、
続けることが目標かもしれない
そうですね、うん、大体何時間ぐらいなんだろう。まあ平均でも45分ぐらいあるのかな。
多分それぐらいありますね。
30分から1時間ぐらい。
30分か1時間ぐらいのやつが多いんで。
すごい長さですけどね。はい。まあもし最近聞き始めたという方がいらっしゃったら、今回紹介したエピソードも、ぜひ遡って聞いていただけたら嬉しいなと思います。
はい。
過去の回の感想もお待ちしておりますので、はい。はい、ぜひお寄せください。ということで今回は、まあ、50回記念ということで、
はい。
最近の、経営の中にまつわる話だとか過去のエピソード紹介などをしていきました。次回もまた聞いてください。それではさよなら。
さよなら。